もうね、先週、梶田さん、ゲストに、極性先生に、ね、お越しいただいたじゃないですか。
はい。
ね。それでですね、私、琵琶を始めようと思いまして、
はい。
もう先生にご指導いただこうと。
はい。
もうあれからネットで売ってますよって言うんで、
はい。
オークションで。
はい。
もう、毎日のように見ているんですけど、
はい。
あるんですけどね。4弦なんですよね。
お
で、4弦はこう、横持ちなんですよね。
はい。
5弦が縦持ちでしょ？
雅楽。
はい。で、5弦での幅広く演奏ができるということで、聞いておりましたので、
はい。
5弦のオークションが出るのを待っておるんですけど、
お
普通に買いに行きますとね、やっぱすごい高くございます。
ね。
で、私ね、必ず琵琶を始めようと。
ほう。
なんでやねんと。いや、いつか旅に出ようと思ってるの
琵琶、
で。
ほう。
琵琶4推し、何を。ということで、マッツン。
はい。
今回2回目ですね。
はい、2回目です。
もう始まりました。
はい、
ね。
ボンズカフェ。
自己紹介しておきましょう。京都三条ボンズカフェ、杉若でございます。
はい、マッツンこと松村沙和子です。
新章です。
ね。で、先週ね、
はい。
琵琶の片山旭星さん、
あ、
お越しいただきましてね。
ですね。
私ちょっと琵琶に、まあ、もう、ハマってるというか、似合いませんが、
いやいや、似合いそうですよ。
やってみたい楽器の一つということで。
お
もうギターは無理と。で、琵琶も難しいの分かってます。けども、その旭星先生のなんかこう、大丈夫ですよって言っていただく、いいプリにですね、なんか引き込まれまして、
はい。
ぜひですね、もうご指導は片山先生にお願いしようと決めまして、で、ネットで探してあるよっておっしゃってたんで、毎日見てるんです。でね、部分パーツとかね、部分取りの修理用の琵琶とかね、は出てるんですね。なかなかその欲しいのが、ね、出ません。
ああ、なかなか。
で、琵琶職人さんのとこのサイトに行ったりなんかするとやっぱ高いんだな、さ、
ああ、
新品はね。
はい、どのぐらいするんですか？
やっぱ70万は下りません。
ああ、
はい。
なかなか厳しいです
厳しいですね。
ね。
で、僕はちゃんとそれが、まあ、せめて10曲。ね。
お。
会長さん。マッツーも聞いといてや。
はい。
林ディレクターも聞いといてくださいよ。10曲できるようになったら、この火曜日、ボンズカフェライブに出ようと。
おお。
語りで出ようと。どうです
いい
か、
で
こ
す
れ。
ね。あ、もうやってください。
飽きませんかね。
いやいや、もう行きましょう。はい。
いつのこっちゃわかりませんけど、本当にね、ちょっと今、琵琶にハマってるんです。はい。
もうバイクを売るしかないですね。
いや、それはちょっと、それはちょっと置いといて。まあでも、暖かくなりました。
はい。
ね。
なりました。
なんか、ちょっとこう、車を運転してても、うっかり、ほーっとこう、居眠りがこうつくようなね。
あ、危ないですよ。
睡眠不足ですからね。気をつけなきゃいけませんけど。
そうです
まあ、今
ね。
日も元気にいきたいと思いますけども。
は
今日はですね、何でしょうか。松も2回目でございますから。
い。
ね。いろんな、今日はコーナー、紹介もしなきゃいけませんよ。
い。
ご自身のコーナーも今日はありますから。
はい。ちょっともう緊張します
緊張し
ね。
ますか。
はい。
あなたの可愛い声だからもう、聞いてる人は楽に聞けます。
いや。
ね。で、まあ、定番のちょっと我々のコーナーだけ紹介しておきましょ
はい。
う。ね。梶田さんと私に何か相談とか、いろんな愚痴をこうしていただきましょうという、和尚さん聞いてというコーナーでございます。
あ、
はい。こちらも定番で皆さんお待ちしております。で、今月の月間テーマ。これはまず何かと言いますと、新しいアシスタントに期待すること。これが、このリスナーの皆さんにこう、月間テーマでいただいておるということですね。
はい。
まあ、それも皆さんお待ちしております。で、今日も素晴らしいゲスト、今日も紹介すること多いんですけども、こちら10時20分ぐらいにご登場いただく予定でございますけれども、各コーナーの宛先をマッツンからお願いします。
まずファックスナンバーから。
はい。
075-213-6433 075-213-6433。続いてメールアドレスです。bonz@radiocafe.jp bonze@radiocafe.jp radiocafe.jp です。
はい、よろしくお願いしますということでございますけども、お便りいただきました。
はありがとうございます。
はい、梶田様、杉山様、奥様、佐藤様、まあ、これはこの時に出ていただいてましたアシスタントの皆さんでございますけども、オールドルーキーズのインベさん、ありがとうございます。これ
まだね、
ゲストでお越しいただいたんです。
あ、
で梶田さん、
はい、
今このラジオカフェで月曜日、ね、10時半から、はい、生放送されておりますオールドルーキーズという番組、バーですね、オールドルーキーズバーという面白いハイテンション番組、今度このゲストに呼んでほしいなと思ってるんですけど、先日お邪魔させていただきましてありがとうございました。インターネット放送を聞きますとかなりのテンションでやかましくなってすいませんでしたと。いえ、とんでもないです。盛り上げていただきましてね、改めてライブの楽しさを実感した次第です。当方2回目のオンエアに向けて日々何もせず自然体で臨もうと思っておりますと、またアドバイスなどいただければ幸いですと、今後ともよろしくお願いしますということでありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、我々もぜひですねゲストに呼んでいただいてオードルーキーズパーで、
はあ、今度は
盛り上げたいと思いますけども、まあ、いろんな番組ありますからね、ラジオ
も、ね、そうです ね、
はい、ね、ということで、まあ、今日は1曲目、
はい、
いっちゃっていいですか、準備の方は。
あ、はい、はい、大丈夫です。
じゃあ本日の1曲目でございます。
はい、キャンディーズでアンドゥトロワ。
ボンズカフェこの番組は将軍八千総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしておりますということで、私ね、高校時代キャンディーズのファンクラブやったんですよ。ね、で今日はキャンディーズの CD が、
はい、
持ってきていただきましたので、あ、これでしたか。今ね、はい、アンドトロワで紹介していただいたんですけど、まあ、ついに、
はい、
ちょっとスタッフのミスで、
ね、
皆さん方の哀愁のシンフォニー、私も、はい、この歌はちょっと忘れてましたね。でもまあアンドトロワっていう曲は僕は大好きな曲で、
はい、あ、じゃあもう次で
次かけたいと思いますけどもね。
はい、
昔はそのドーナツ版というねレコードですね、
はい、
EP が、
あ、はい、
全部持ってました。
全部ですか。
はい、
え、出てるのって結構キャンディーズとか多いですよね。
全部持ってましたね。
ああ
はい、でもまあ持ってしまうと聞かないっていうか当時はカセットテープに入れたりなんかしてね、
はい、
さあ聞くかっていうとまあまあ車にもまだ乗ってませんでしたからね、部屋で、まあ、流してるだけなんですけどももうなかなかもう時代とともに記憶っていうのは薄れていくもんだなと、
はい、
まあ特にマッツンとかうち の、 そのスタッフ皆さんもね、
はい、
キャンディーズのその現役時代、まあ、まさにそのオンタイムで見てないわけでしょ。
そうですね、
当然生まれてませんよね、マッツンは。
はい、生まれてないですね。
生まれてないですよね、僕が少なくとも17、はい、18ですからね、16、17、18。
あ、もうがっつり生まれてないです
まだまだ世に出ていない。
はい、
私は高校時代のこのね、
青春真っ盛り。
そうでございます、そうでございますね、ここ今日はこの今週は今週
それにしては忘れてましたね、曲。
いやもうですから本当に聞かなくなるとですね、印象に好きな曲しかなかなか刷り込まれてないもんでございます、本当に、
ね、
お恥ずかしいございますけど、まあ今日というか梶田さん、今月は、
はい、
5週ありますからね、今日は普通ですともう最終火曜日、
はい、
4週の時はだから来週もう1週ありますから、
はい、
今日このちょうど今この間のあのトークの自由トークって書いてある
。
自由トークっていうのは
フリートーク。
フリートーク
待ってました。
もう
ね、キャンディーズのファンクラブだという話はどうでもいいですか。
どうぞどうぞ。
本当そうぞって
この際、
はい、
ちょっと先週あたりも言ったかもしれませんけど、僕らそのファンクラブって言いますか、その頃アイドルを追っかけてるのは今のちょっと秋葉系じゃないけどね、うん、全然体質が違うんですよね、性質というか。
あ、そうなんですか。
もう本当に行くでやったるでみたいなやんちゃばっかりでしたね。
へえ。
そういう人たちが、
はい、
そのアイドルを守るためにコンサートに行き、うん、追っかけをしてるんですよ。
ああ。
だからもう当時は親衛隊とかね、
はい、
コンサートでもね、その嫌なやつがいないわけですよ。
おお。
だからもうここで例えばキャンディーズしたら ランちゃん、スーちゃんでこう声かける場所が決まってまして、
はい、
それを間違った日にガーッと睨められたりとか、
わ
どっちかではしないけど、そういう空気が漂ってましたよね。
怖いですね。
もうみんながもうガッツリ体育会系みたいな。
あ、そうそう、なんか今の思ってる感じと違いますね、ファンクラブ。
今本当にもうこう鉢巻きをしてね、
はい、
で芯を抜いた紙テープを持って、
はい、
紙袋に100個ぐらい入ってるわけですよ。
お
お。それをそのタイミングを、ま、間違うのに一斉にブワー投げるわけです。
あ、
それをそのランちゃんやスーちゃんがですね、まあ、はい、キャンディーズはラン、スー、ミキですね、がパーッとこう取りながら歌い続けて、はい、ステージ狭しと走り回るんです。ところがまあテレビで見てると、そのどうですかね、その等身大が分かりませんから、
うんうん、
コンサート行くと割と華奢なんですね、この3人が。本当に華奢なアイドルでございまして、
うん
うん、ところがその3人がもう衣装をつけて歌は歌って紙テープを取りながら、そしてまあ走り回るわけですよ。
あ、
もうそれ、そのビッグに見えてくるんだね、これが。
なるほど。
高校時代、私も体育会系でしたので、
はい、
オフ日っていうのはもうめったにないんですけど、
うんうん、
その先輩や先生にちょっと嘘ついて、コンサート2回行きましたね。まあ、そういう時に限ってまたどっかで誰かに会うね、俺ね。
ああ、でもまあそういう時に会ったらもう向こうも、ね、もう無言で。
でその頃からね、まあ比較的腹座ってた男だったので、コンサート終わってから、その、誰も行かない楽屋口へ。
お
行きまして。
へ、
楽屋の主演のおっちゃんが、まさかそんなところにファンが来ると思ってませんからね。
うんうん。
ビーッと鉄の扉開けたら、あ、なんや、あいつ。いや、お箸取りに来ました、ってね。出前を装って。
ああ、なるほど。
お、はい、どうぞ、とか言われて、つかつかーっと。フェスティバルホールの楽屋に行ったことありますね。
え、意外と簡単に入れたんですね。
簡単に入りました。
へー、会いました。
で、名前書いてあるとこありました。
お、
でもそこまで行くとね、やっぱ心臓がもうバッコンバッコン、はい、もう飛び出すぐらいの勢いで、まあ鍵がかかってましたね。ノックはしましたけど返事がなかったの で、実は何しに行ったかというとね、そのところからもう私イラスト描いてましたので、
はい、
すごいよ、そのポスターカラーで時間をかけた3人が歌っているステージのイラストを描いて。バカですね、カジさん。
すごいファンですね。
本当に。
3人ともじゃなかったんでしょ、でも。ファン。
まあ、ファンとしては、まあ、スーちゃんですね。出だしはランちゃんですね。
お
ね、でもランちゃんはですね、結構ステージでね、
はい、
我々ファンに目を合わさずにうまく歌うんですよ。
ああ。
スーちゃんはね、結構ファンの目と合わせてくれて、ニコッとしてくれたり、手振ってくれたりするんですけど、ワンちゃんはやっぱりね、超アイドルですので、ほんと冷たく感じるわけですよね。
ああ、近くにいると
。そうそう。で、ファンクラブですから、いい席なんですよ。早めに情報があるので。
なるほど。はい、結構前の方とかですか。
そうそう。で、エンディングに必ずこう、こうボールを投げてくれるんですね、客席。自分たちのサイン入りの。
あ、いいですね。
それをみんなもう、もう、餌を求める、ひなのように
。
もう必死で取り合うわけです。
あ、取りました。
取りました。ミキちゃんで書いてありました、それは。
あ、残念。
そんなことをしておりましたね。でもまあなんかまあその、今考えると、なんかそういうノリだったんですよね、おそらくね。
ああ、周りもみんな。
大会系のね、割とみんなで、その頃にリンリンランランというのがいましてですね。知ってますか？
名前だけ。
あ、そう。タイトさんご存知ですよね。
はい、
インディア娘、
はい。
リンリンランラン。だから、ピンクレディがちょうどね、
あ、
デビューしたんです。ええ。で、みんながそれぞれなんかこう、ちょっとそういった、なんかこう、アイドルを応援したいなっていうかね。そういう時期だったんですね。
あ、
ええ。でも僕たちはなんかキャンディーズということで。なんかもう、お恥ずかしい話ですけど、当時はもう公衆電話しかない時代ですから。
はい。
で家からまだかけられないからね、ファンクラブ入るために。でも、明星とかそういう雑誌を見ますと、キャンディーズのファンクラブの宛先、連絡先って書いてあるわけですよ。
あ、
東京番号でしょ、
はい、
で10円玉もいっぱい用意して、学校の公衆電話でね。
わー、わざわざ。
かけるわけです。だからもうその、かけたらね、
はい、
まあ、僕の友達がかけたんですけど、まあ、渡辺プロダクションなんですよね、キャンディーズは。で、雑誌にはキャンディーズファンクラブって書いてあるんだけど、
はい、
まあ、窓口は鍋プロなわけですよ。渡辺プロダクション、うん、だからその10円玉いっぱい稼いでかけたら向こうで「はい渡辺プロダクションですけど」ってこう女の人が言ったんです、うん、で私の友達がかけたんですけどね、
はい、
そのもう高校もう田舎の高校生が東京に電話する日には舞い上がってしまってで自分が「キャンディーズですけど」ってこう言ったんですね向こういたずら電話で「何ですか?」言われて「いやキャンディーズなんですけど」って。もうキャンディーズしか言わへんもんやからそいつが。
ああ向こうはもういたずら電話やと思いますよね。
そうそうガチャン切られて自分もったいないやないかとは言うてでまあ言うて何回か失敗してでファンクラブに入りたいやということはもう6回目ぐらいですよね電話し直して
やっと
そんな思い出ですわ。
はいじゃあそんなキャンディーズの、
はい、
今度こそ
あこれが本当に僕の好きな曲なんです。
はいキャンディーズのはいキャンディーズのアンドゥトロワ
京都三条ゴンズカフェ。この番組は商工八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。これですアンドゥトロワ。
はい
もう良き時代です ね。
あ
の最近あのジェロニモ君じゃなくてジェロ君
でした
ね、
はい、
演歌の
いらっしゃいますね。
カジュさんあのカジュさんは演歌お好きですか？
いえいえ。
あそうなんですか、はい、これだ僕あのカジュさんとも長いお付き合いなんですけど初めて歌声を聞きますこの4月の決起集会に
、はい、いい歌声でした、
素晴らしい。僕はねあの梶田さんと 歌われる時に新しいことを3つ発見しましたね。
お何ですか？
1つは、
はい、
語りが減る感想の時にそして2つ目、
はい、
替え歌にする
あしてらっしゃいましたね。
結構小刻みに変え歌詞変わってましたからちゃんと聞いてます。3つ目、
はい、
最後はめく最後はめいて
は
りますね。
最後はいがっつり
大体、がっつり
叫んで張りました、
まあ、やっぱり演歌が良くなってきましたね私も。
おお年ですね。
やっぱりねあの最近なんかあのテレビ打てましたけど、
はい、
日本語の勉強と日本の情緒の勉強のために、
はい、
外人がやっぱり演歌をよく聞くらしいですね。
へ
え、うん、割とどうでしょうかその日本の文化までいきませんけどこう情緒的なことをね。
あやっぱ演歌は情緒
日本人のこう情緒というか来ても来てはもらえぬセーターをみたいな、ね、寒さこらえて編んでますこれ。
お
そんな女の人も少なくなったっちゅう。
そうですね。
でもそんな人でもだ枕つかまへんねんでも
悲しい
いや本当もう僕もあの若い時は余計毛糸の帽子編んでもらいましたけどね。余計で言うたなこれ。
いいじゃないですか。
でもこれかぶらへんねよちょっとかぶった目まで来るとかなちょっといろいろあんまりよ。
まあ手作り感があっていいんじゃないですか
ね。
はい、
まあまあ、今はちょっとキャンディーズを聞きながらそんな思い出を回想してたんですけど
はい
実はですねもうちょっとキャンディーズ今日はちょっとまあいろいろ絡んでおりますこのビッグゲストの話でこの番組ではこのコーナーなしでは成立しませんね。
はい、
ゲストコーナーまずちょっとおたけびから、はい、よろしくお願いしますね。カジさんお願いします。はい、参りますそれぞれの人生に学びあり学びますということで、素晴らしいゲストにお越しいただきましたご紹介申し上げます。はい
は
い
はいすいません、はい、C&A 予防医学センター左京、兵庫、
新旧
接骨院の、院長兵庫義行さんと、車の販売を生業にしていらっしゃる車のソムリエ中島隆さんです。
よろしくお願いします
よろしくお願いします。
お邪魔します。ありがとうございます
あまりにも緊張しすぎてマッツンが簡単でしたけど京子先生は2回目のご登場でございます。
ありがとうございます。
はい、お元気ですけども足を
はい骨折、ね、今年の1月に骨折しまして
はい、だいぶようになりました
もう9割
起きます。
9割、はい、あと1割
そうですか、
はい、
ありがとうございます。中川中島さん
お邪魔します。
よろしくお願いします。
お願いします。
もうね、中島さんにはもう車の相談をこれからしていこうと。
ああそうですね、まあ、車のことなら何でも、
はい、もうあのこの名刺がおしゃれなんですよね。
おしゃれですね。
このイラストはどないしはったんですか？どないしはったんですかプロに。
そうです、プロにお願いしました。
やっぱり、
すご
い。これはなかなか の, あのアメリカンタッチなイラストでね、
うん、そうなんですよ、
でしょ。
そうですね、昔の
そうですね、うん、 はい、私もちょっとだけよ、うん、感じるもんですから、うん、はい、わかるんです、うん、昔 の, あのアメリカのタッチですね、これね。
そうそうそう、昔の漫画とかね、こういうの多かったですね、ね、
そして兵庫さんの方はもう自分を乗せちゃいましたっていう、
そのプロです、
プロ男前、ちょっと診察してるぞっていう、はい、わかりました。今日お二人来ていただきましたのは他ではございません。このね、
はい、
今日はね、中島さんと兵庫さんのお話も、そしてちょっとキャンディーズもちょっと絡んでおるので、その方の話もしたいんですけれども、したいんですけども、実はちょっと今日は映画の告知ということで、
そうなんですよ。
もうぜひ皆さんに見ていただきたいという、
そうです。
ね、
はい、
映画なんでございますけど、ちょっとご紹介ください。
まあ、はいはい、
タイトルから、
はい。タイトルはですね、はい、ゼロからの風と言います。は、田中よしこさん主演で、
はい、
杉浦太陽さんも出ております。
これはあのウルトラマンの、
そうですそうです。
ね、
はい。
ウルトラマン何やってましたかね、太陽さんは。
ね、だから。
何やってましたね。ゼウスじゃなくて。
何でしたかね。
やってありました、やってありました。ね、そんなやってありました。
なんかそんなんです。
そんな、はい、あ、ウルトラマンコスモスやん。
ああ、ね、そうです。
そうですね。
そうです。で、去年は辻ちゃんとね、こ
う、あ、そうです。
そうです、そうです。
出ました。
辻ちゃんと結婚しなかったんや。
そうそうそう。
しなかったんや、知り合いみたいな。いや、杉仲間だから。
あ
ーあーってそしてそのキャンディーズの元キャンディーズのスーちゃん、
スーちゃんが主演、
ね、主演で、主演で、これどんな映画なんですか、ちょっと簡単に、
簡単に、はい、説明しますと、
はいはい、
まあ、実在のお母様の話で、はい、自分 の, あの息子さんがですね、
はい、
19歳の息子さんが、
はい、
飲酒運転無保険、はい、無車検の車に、
はい、
跳ねられて、
はいはいはい、
もう即死状態だったんですね。
あ、
その息子さんを、まあ、亡くされたお母様の実話なんですけれども、当時の日本の刑法では、うん、そういうふうにあの人を殺した場合ですね、
はい、
最高5年の刑期しか問えないという非常に軽い日本の法律やったんですね。
交通の場合のね、うん、そういう死にちゃった場合でも5年、
そうです。
あ、
ナイフで人を刺したらですね、
はい、
それはもう無期懲役とか、
そうですよ、ね、
死刑とかになりますよね。車でね、飲酒運転で人の命を絶ってしまった場合は5年と、それはおかしいと。
おかしい、そうですよ ね、
これほんま大体飲酒でしょ、
飲酒でね、うん、でそのお母さんがですね、
はい、
まあそれではいかんと、
はい、
で日本の刑法はおかしいということで、うん、署名をしたりですね、
はいはい、
国に働きかけたり、
はい、
自らも法律の勉強をしてですね、
なるほどなるほど、
で、危険運転致死罪という、
うんうん、
刑法ができまして、はい、最高30年まで刑が重い刑になったという、そういう、ヒューマンドラマなんですけれども、
このお母さんは、まあ、こうワイドショーとかの、ね、
う
ん、特集とか、
あ、そうそうそう、
ニュースとかでもね、
よう出てはりました
ね、実在のお母さん、
そうなんですよ、
自分が戦ってはる、ずっとね、うん、ドキュメンタリーがあったりしましたけど、
鈴木京子さん、
あ、それがもう、まあ、実はとしてもベースで、
そうですそうです、
映画になったという、
そうです、
ね、そのお母さん役を田中、うん、すーちゃんが
そうですそうです
されているという、
はい、そうなんですよ。
この元キャンディーズファンクラブとしても黒い雨に次ぐ
黒山ね、
はいはいはい、今村翔平監督のですね、
うんうん、
あれは原爆の映画でしたけどね、
そうですそうです、それがスーちゃんのね、
ん
初めての映画ですよね、
そうです
、そうです、もう杉岡さんとはもうスーちゃんつながり、
そうですね、もう本当にキャンディーズの曲を聞くと涙ぐみますよね本当に
お二人とも本当に話を聞いているとすごいファンですよね、
そうですそうです、もう本当にファンです、
まあそこちょっと置いたかもしれません、
置いといて、
しかしね、まあこの、まあ、実在のお母さん鈴木、はいはい、京子さんね、はいはい、戦われる前は本当にそういう意味では飲酒に関してもそうやし、
うんうん、
まあ、いわゆる道路交通法の中でも本当にその死に至った場合が、まあ、刑が軽いですかでしたよね、本当に。
そうですそうです、
私たち、まあ、車乗る人間もその辺はちょっと非常に安易なとこがあって、
うん、
まあ、車でもし事故をしてもその犯罪としてのね、その前歴っていうか、そういうものがまあ、一般的な刑法にそう引っかからへんような印象がありましたですね、
うん、
若い時は無茶してましたので、
うん、
いろいろその道具法を、まあ、 気を網をこぶりながらやってた人間から言うと、うん、その前科として残らないという甘えがあったような記憶がありますね。あ、どんなこと言ったよ
ちょっと危ない発言
で、そういうとこありますよね、本当に、うん、特に最近でこそ飲酒が厳しくなって本当それはいけないことですけど、まあついこの間まで、まあ、ちょっとだけええかない人のね、飲んでは、うん、飲んだら飲むなとかいう標語があっても、これなんか罰金がうるさ厳しくなったからちょっと飲まなくなったとか、事故がクローズアップされて、うん、のワイドショーとかに取り上げるから飲まなくなったっていう傾向はありますけど、うん、まあ、本来はね、
そうですよ ね、
あんな飲んで運転した日にはもうほら、
う
ん、
もう狂気ですからね、車が、
ね、はい、お二人ともやっぱお車を好き、まあ、中島さんもそうですけど、
あ、僕は車オタクです、
ね、うん、お車オタク、
はい、
あらま、はい、どんなオタクですか
今は、
はい、何台持って
るんですか。いや何台も持ってないですけど、ちょっとマニアックな23年前の、
はい、
はい、はい、カローラレビン86レビンというのを持ってまして、
あ、86です
ね、86です
ね、それはあのちょっと僕には分からない世界なんですけど、はい、ちょっと教えてください、どんな
俗に言うカローラ
カローラ
あの最後の FR、
は
あ、FR 後輪駆動ですね、後輪駆動 の、はいはい、あのカローラのクーペタイプをレビンと、レビントレノ、
レビンありましたね、
レビントレノっていう兄弟車
ありました、ね、
そのうちのレビンっていうのを乗ってまして、はい、
好きですね。
はい、
大事に置いてはるんですか。
まあ、昔から乗ってたわけじゃないですか、最近乗ったんです、
天神入りだと、
確か面白い車です。
いや僕はあのカブト等なんですよ。
はい。
カブト、もうカブト、カブト18から持って。
ほ
う。もう今ニュービートルですね。で昔のカブトも置いてます。
水平対向。
はい。水平対向4気筒フラットフォーチャーですね。フラット6も好きなんですけど。
はあ。
ね。
フラット6もある。
いやいや、それはフラット6も好きだけどって。何を言わせるんですか。フラット4、ビートル、
うん、
あの音がいいですね。
バタバタバタバタ、
はい、もう、うん、もう本当にもうビートルって分かりますか、マッツンは。
いや、もう車のことは本当に全然分からないです、ね、
この丸いこのカブトムシみたいなやつな、はい、それが好きなんです、私。
あ、今皆さん車が大好き。
レビンとか知りませんか
い。いや、なんか聞いたことはあるんですけど、本当に
イニシャル D ですわ。
あ、アニメが。
カイタさんも車好きですよね。
いやいや、全然。
あれ。
でもあのエコーの車乗ってありますんで。
エコ。
はい。エコ対策もちゃんと。
はい、あ、そうですか。動いたらいいって思うんで。なるべくエネルギーを食わないで。
ああ、そうなんですね。
素晴らしいございます。
いや、まあそういう車って楽しいものじゃないですか。反面やっぱりその車で悲しんでらっしゃる方も
そういうことですね。もう思い出したくないとかね。
そうなんですよ。本当に数多くいらっしゃるんですよ。で、まあ僕はね、こう車を販売させていただいてる商売をやってますので、その反面でやっぱり事故とか被害者の方がいらっしゃるということを非常にですね、憂いまして、
もうこの映画をね、やっぱりもっとね、皆さん見ていただいて、もっと上映しなきゃいけません。
そうですよね。
これ僕、教習所でこれやってほしいと思うんですよ。全国の教習所で免許更新の時にこれを放映しましょうと。
そうですね。
これちょっとなんか運動しませんか。ちょっとこれ僕も寄せてもらおうかな。
ぜひ
推進。
うん、
いや、話持っていったらね、やると思いますけどね。
うん、
何回もわけのわからんスライドばっかり見せんとね。本当に
本当にそうですよね。
僕ね、あの勉強のね、あの更新と、はい、今もう一つ必要だと思うのは、やっぱもう一回コースで走らすべきだと思うんですよ。
うん、
あのね、勉強更新で大体ね、スクリーンで何か見て、はいはいはい、もう一回ちょっとこう、
うん、
なんか講座を受けて、
はい、
でまあ免許証をまた新してもらってみたいな
話
よ。車で走らないんですか。
走るとこもあるんでしょうけども、
はい、
ないとこ、まあ、その優秀やとないんです。
あ、
ところで私バイクも乗るので、
あ、そうですか。
もうね、車のマナー悪すぎる。
あ、
バイクもあの、あの 50cc とかむっちゃしよるけど、僕らでかいバイク乗ってるんで、そむっちゃせんわけですよ。
はいはい、
車の方がむっちゃするんだよ。 だからそれはよう分かるので、うん、もう一回ちゃんともう一回受けてほしいなと思うんですけ ど、
なるほど、
それプラスこのゼロからの風、
はい、
これもっとこ う、 もう京都ではこの今度9月18日、うん、2回上演、
はい、
そうですそうです、
ね、
京都テルサで、
テルサ、テルサで、
はい、
これでも18日だけなんですよね、
うん、そうなんですよ、
そうなんですよ、
ね、
うん、今のところ自主上映のみしかやってないので、
はい、
これねちょっと後半にね、どういうふうに上映して皆さんに来ていただいて、はい、もう、まあ、もっと拡散するにはどうしたらいいかという、そういう話をちょっと煮詰めて、うん、今日はもう時間を持って喋りましょう、
はい、ありがとうございます、
ね、ちょっと一曲、うん、挟みたいと思いますけど、これは映画の中からですかね、ゼロからの風から、
はい、
ね、
映画のメインテーマ
です、メインテーマ
で、タイトルチューンというやつですね、
あ、そうですか、はい、はい、じゃあ松野、
はい、寺田志保さんで Winds from Zero、C&A 予防医学センター左京兵庫急進整骨院、あ、失礼しました、兵庫新旧整骨院、兵庫義行さんと、車の販売をなりわいにしていらっしゃる中島隆さんにおいでいただいております。
まあ、このメインテーマといいますか、
はい、
そうするとその、まあ、なんか僕ね、この鈴木さんのね、戦っておられるドキュメンタリー見てたんですけど、はいはい、今ちょっとこの制作にあたってのこのね、あらすじも見てました、はいはい、そやそや思い出したっていうのがありました、早稲田大学をね、ご本人も受けはったんですよね、お母さんが、
はい、
まだ通っちゃって、
はい、
ね、それはすごいエネルギーですね、はい、本当にね、そういうシーンもこの映画の中にもやっぱり出て
くる
ね、これ実際本当に、まあ、これも皆さんに見ていただきたいと思うんですけども、まあ、これ中島さんと兵庫さんがこれに関わらはるきっかけもやっぱりこうなんかおつながりがあったって聞いてますけども、
う
ん、
ああそうです ね、この映画の音声を担当している女性がですね、
はいはい、
僕たちの仲間で、
あ、そうですか、
それで今まで、はい、この上映が京都で一度もされてないということで、でまあぜひ僕たちの手でということで、あ、まあ、京都ってやっぱり運転マナー悪いってよく言われたりするじゃないですか、
ね、
うん、で僕ら京都人は大阪の人が悪いと思ってるんですよ、うん、
で思ってます、
うん、思ってる、実は実際は、
はい、
京都がやっぱり一番 ね、
そうですね、
悪くて行けずも多いし、ね、割り込みもきついし、
これね、もう本当に京都でもっと上映すべきやなと、
なんか絶対こういろんな方に見ていただきたい映画です
ね、
うん、
そうですね、
うん、
これもっちょこうなんとかしましょうよ、
本当です ね、
ね、
もうぜひこれ聞いてらっしゃる、
うん、
ね、
うん、
皆さんうちでも上映したいとかお話があったら ね、
ね、は
い
は
い、
ぜひ
お寺なんか本堂でね、
うん、
上映できますから、
はい、そうですね、
ぜひ、で学校とかね、
そうなんですよ、
ね、本当にもっと広げたいなと思いますけども、
うん、でこの5月18日のイベントにですね、京都市と、
はい、
京都市教育委員会、
はいはいはい、
さんの方からもご講演いただきまして、
はい、そうですか、
ね、子どもたちにもいい映画だというお墨付きもいただいてますので、
うん、なるほど、
はい、
これはやっぱもっと見なあかんわ、
やっぱ車を乗る人はちゃんとこう車の怖さとかを分かって乗らなきゃダメですよね、
う
ん、
そうだからね、うん、それもそうやし、そして歩行者も安心してるんだけど、うん、まあ、安心してるんだというのはつまり歩道を歩いたら安心だと思うっていうね、あ、まあ、安全神話もあるけれども、うん、けども実際は車はもう真横に通ってるわけですよね、
うん、
でその運転手が 100% じゃないっていうことですよね、
うん、そうですね、う
ん、で情緒不安定で走ってる場合もあるし、うん、信号を見落とすこともあれば、うん、その歩行者に気づかない場合もあるし、
うん、
そのすごい街灯が多いところなんかは信号が一緒くたに見えてですね、
うん、
見落としたとかいう事故もありますよね、
うん、
だからそのやっぱ歩いてる側も、もしこんな、まあ、キワキワでね、騒いで高校生とかも束になって歩いてて、
うん、
ちょっと押して歩道からピョッと押した時に車がバーッと通ったらもうそれでね、また事故になってしまうし、だから これは車ももちろん悪いわけですけども、やっぱりお互いにやっぱそういう環境の中で生きているっていうことも踏まえなあかんでしょうしね、
意識の問題だと思うんですよ、最終的には。だからどんだけもちろんその鈴木京子さんも頑張らはって厳罰化になったんですけれども、だから厳罰化になったから飲酒運転がなくなるかいとそうでもなくて、あのついこの間の福岡のね、後ろから RV 車が突っ込んだやつに従って、あれ結局危険運転致死罪が適用にならなかったんですよね。でなんでかっていうと結局そのい後から偽装工作をやったわけですよ、
はいはいはいはい、
で偽装工作をやるということは、うん、ちゃんとしたあの意識があったと、
そういうことですよね、
はい、だから危険運転致死罪じゃないんだって、なんか全然逆の発想になっちゃって、
はいはいはい、
結果的にその法律が生きてないっていうところもありますんで、うん、最終的にはやっぱりそのハンドルを握る人間のモラルと言いましょうか、
うん、
もう心の問題になってくるので ね、
そ, うですよね、
その辺もこの映画を見ていただいて、
はい、
あのちゃんとあのなんて言ったでしょうね、その心に刻んでほしいというか、うん、そういう映画ですね。
なるほどなるほど。
で同時にですね、これ命のメッセージ展っていうのもありまして、
は
い、でこれが、はい、あのまあ、鈴木京子さんの息子さんもそうなんですけれども、ええ、そう交通事故であるとか、
はい、
あとあの、まあ、殺人とかですね、
うん、
そういう的そういう、まあ、突然あのご家族を奪われた方が、
はい、
方のご遺族がですね、
はい、
あのその亡くなられた方のと同じ背丈、
はい、
大体同じ大きさのパネルを作るんですね。
はあは
あ、でそれにその遺族あの遺品ですね、
うん、
あの靴であるとかそういう身につけていたものを飾って命の尊さを皆さんに訴えかけるというような、
はい、
あのものが命のメッセージ展なんですけれども、はいはいはい、あのそれも同時開催させてもらいますんで、
ああ
ぜひあの来ていただいて命の重さというのを見ていただければなと思います。
は
い、
これ改めてちょっと日にちを松君から言っていただきますと、はい、
はい、5月の18日の、10時開場、10時20分開演と、13時30分開場、13時50分開演の、この2回
上映ですね。
ですね。
場所は、はい、
そうです。
場所が、京都テルサ大ホールですね。
この京都テルサというのは、まあ、あの全国からこのリスナーの方が来られる可能性があるので、
はい、
まあ、あの場所的にはですね、まあ、京都駅から南、
はい、
ね、九条車庫、
九条車庫の裏に
そうかな、そう
です、
う
ん、南か、ね、南かですね、
あの、まあ、インターネットで京都テルサって入れていただくと割と詳細に出ますし、お問い合わせ先というか今回 の, この上映に関してのお問い合わせ先はどこにさせてもらったらいいですかね。
そうですね、
はい、
まず、はい、メールですと、
メールですと、
はい、wak_worksyoto@yahoo.co.jp、
はい、
ワックワークス京都っていう、
ワックワークス京都ですね、はい、はい、
そちらの方に問い合わせていただくか、もしくは、
はい、
兵庫新旧整骨院、
はい、
075-712-3688 まであの問い合わせていただければ、
わかりました、
はい、結構ですので、
はい、
ね、あのそれとあの第1回目の上映なんですけどね、
はいはい、
これあの聴覚障害者の方にもぜひ見ていただきたいということで、日本語の字幕付きの上映もさせていただきますので、はい、あの、はい、そういった
取り組み
もやってますので、はい、
でまあ、あの当日5月18日は監督の塩谷監督と、
はい、
そのお母さん、
はい、
ね、
あ
の鈴木京子さんも舞台挨拶にお越しになると、
はい、
ね、はい、いうことでございまして、これはもう本当にあのもっとこう上映をね、
うん、そうですね、
こう広げていきたいと僕は思いますんですけど、それはまたあのこういうリスナーの方もうちでもしたいっていう方は、はい、それも兵庫さんのところにお問い合わせでいいんでしょうか。
あ、それでも結構ですよ。
そうですか。
はい、はい、こちらの方に。
わかりました。じゃあもうあのもう一度兵庫さんのところの電話番号を言いますと、
はい、
これですかね。
いや、
名刺の方ですね。
名刺の方ですね。はい、名刺、はい、
名刺っていうか、
はい、
兵庫さんのところのお問い合わせ先をちょっとあの松の方からご紹介してください。
はい、電話075-712-3688、
そ ちらで。そちらで OK です。
はい。075-712-3688 です。
はい。よろしくお願いします。まあ、こちらラジオカフェの方にもね、書き込みで、ね、メールでいただいても、また兵庫先生から中島さんの方に連絡させていただいて。
ありがとうございます。
私も映画大好きですから、はい、もう映画という側面からでも見ていただいてもいいですしね。
すごくゼロからのってどういうことなんですか？
息子さんの名前がレイなんです。漢字でレイって書いて、
鈴木レイ君、
そうそうなんですよ。そうです、はい、役名では違うんですけども、はいはいはいはい、レイは一緒なんですけどね。鈴木レイ君だったんでゼロからの風になる。
いや本当にこれもういつも、まあ、それぞれがいつ加害者なのか分かりませんし、いつ被害者なのか分かりませんし、うん、 ね、まあ、そうしてお互いのね、やっぱりこう、うん、気の使いよう、気の配りようで、やっぱり事故も減るし意識も高まるしと思うんですけども、もう、まあ、最後に中島さん、兵庫先生、それぞれにこの映画に向けての、
はい、
なんかメッセージをお送りいただいて、
はい
はい、
そうですね、
はい、
まあ、とにかくもう一人でも多くの方に見ていただいてですね、
はい、
まあ、命の尊さっていうんですかね、はいはい、それをもう感じていただけたらなと思ってます。僕実際はね、車を売って商売してるわけで、でこの田中よし子さんのセリフで、
はい、
加害者に車を売った人も許せないっていうセリフがあるんですけれども、そこでもうはたと目が覚めたようにですね、スイッチが入りまして、これはもうちょっと、はい、僕はやらなあかんと、もうとにかく一人でも多くの人に見ていただきたいと思います、
は
い
は
い、
ありがとうございます、
はい、
先生どうぞ、
はい、僕も一人でも多くの方に見ていただきたいのはそうなんですけれども、まあ、僕にも子供がいてまして、はい、小学校5年生と4年生の子供がいてるんですけれども、はい、子供ってやっぱり交通弱者だと思うんですよ。大人だったら避けれるところも子供だったら避けられないっていうところもあるでしょうし、だからといって子供に24時間べったりついてるわけにもいかない。自分、先ほど杉原さんも言ってましたけど、結局自分で身を、守るしかないんですよね。で、暑い夜間は触ってみないと暑いかどうかわからないのと一緒で、だからといって事故に遭ってみるわけにもいかないので、はい、こういう映画をぜひ子供たちに見ていただいてですね、交通、自分で交通事故を防ぐ、未然に防ぐというような考えをぜひ持っていただきたいなと思います。
いや、本当にそう思います。もう毎日毎日私も車乗ってますけどね、
はい、
本当にこの自分も反省せなあかんこといっぱいあるんですけど、もう世の中の人はもう本当に自分だけ受けりゃええっていう人多すぎますね。運転に出ますもんね。
出ます出ます
本当に、もうそれあかんやろということを平気でする人いるので、やっぱ人の振り見て我が振り直せもありますし、やっぱりさっきから何べも言ってるようにもう狂気ですもんね。
そうですね、
本当にこれ、まあ十分に皆さんお含みいただいて、それでちょっと私、まあ、ふざけた男で申し訳ないんですけど、まあ、久しぶりにすずちゃんゆっくり見たい人のためにも、この映画、この映画はまたそういうね、側面もございます、ね、はい、ということで、まあ、今回ゼロからの風を皆さんに見ていただくためにお越しいただいたと、
はい、
ありがとうございます、はい、私もぜひちょっと5月18日がダメなので違う県で
上
映の時にもう行きたいと思っております。
そうです、
もしくは京都でもう一回どっか上映できる推進委員会を、
うん、
ね、個別推進委員会を考えたいと思いますけど、はい、今日はどうもありがとうございました、は
い、ありがとうございました、
は
い、
松野、本日のゲストもう一度ご紹介ください。
はい、 C&A 予防医学センター左京兵庫
新旧
整骨院兵庫義行さんと、車の販売を生業にしていらっしゃる中島隆さんにおいでいただきました。
お忙しい、ありがとうございました、
はい、
ありがとうございました。
ちなみに松さんは免許持ってるんですか？
いや、持ってないです。
あ、
はい、
何持ってないの？
あ、もう、はい、何も
持ってない。あ、そうなんだ。乗りたくないんだ、
はい、そうですね、やっぱりちょっとこう怖いって っていうのもありますし、
もうそうですか。
そうですね。
じゃあもう取らない方がいいね。
はい、もう便利とかっていうのは分かるんですけど、うん、でもそれよりもやっぱり怖さの方がちょっとあるんで。
これね、もう梶田さんもほぼ毎日乗られるわけでしょ。
はい。
ね、私もほぼ毎日乗るんですけど、
ええ、
あのこう歩道こう脇道から出てきて歩道からメインに入るときに歩道の手前で一回止まらなあかんときあるじゃないですか。
ええ。
で、歩行者と自転車が行き交うので、なかなかその本道に入れない、歩道を越せないでずっと回ってるときありますやん。
はい。
ね。そのときに後ろが鳴らしとるんですよ。これおかしいですよね。
ええ、まあおかしいと言っても。
でも行けないもん。それがどっか
で。急いでる人は鳴らすんです。
これがね、焦っていって、
はい、
本道で事故るか、歩行者の自転車に当たるか、っていうようなことも出るじゃないですか。
ああ。私が腑に落ちないのはね、
はい。
でも同じ飲酒運転しているのに、
はい。
死者が出た時だけ罪になるのかっていうことです。
まあ、それはそうです。うん、まあ、そう、まあ、どう言ったらいいんですか。
うん、だから飲酒運転した人はもう同じようにね、懲役5年とか15年とかね、
10
年になるんだったら分かりますけど、
ああ
特に死者が出た時だけ取り上げるってことがあまり理解できないところなんですね。
まあその通りですよね。
なるほど。もう絶対あれですよね、車に乗ったらそんなお酒とかもう考えられないですよね。
そうなんですよ、
はい。
そうだから、あの今、うん、
だいぶ若い人はね、乗る人少なくなってきてるのがいいことかもしれないです。
そうですね、やっぱり競技ですからね。
でも自動車会社は困らはるかもしれません
よ。それでね、あの道もようなるわけですよ、このね、いろいろあの道路財源とかなんとか言うて、
はい、
でこの間も私、あの伊勢湾道、
はい、
新しくできた新名神からね、伊勢湾道、
はいはい、
まあ、ちょっと走ってきたんです用事で、はい、いい道でした、
はい、
ええ、あれ危ない、景色見てしまう。
あ
本当に、ええ、すごく綺麗でしたけどね。でもまあやっぱりね、車に関しては本当にね、僕ね、自分もあの何度も痛い目に遭ってるというか無茶をしてたので、あの本当に気をつけてほしいと思うんです。
そうですね、
あのもう本当にもうこれはね狂気ですからね、本当に本当に、
はい、
もうぜひ皆さんこの映画をですね見ていただいて、まあ、自己反省を促していただきたいと思うわけですけど、
はい、
お便りいただきました。
ありがとうございます、ね、
サッチンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お、私は40代半ばにておばちゃん3人娘で、年下の男の子を余興で踊りましたよと。おお。その一人は福岡に戻って3人組は解散になりましたと。この放送でキャンディーズを聴けるなんて今夜も聴いていてよかったですと。名前はその3人組の名前はサッちゃん、マリちゃん、タイちゃんでしたという。
あ、かわいらしい、
ね、40代半ばにて年下の男の子、
ありがとうございます。
ありがとうございます。よーけ年下の男の子いますよ。どうもありがとうございます。ね、ということで、あの時間少なくなりましたけど、
はい、
今日はあのマッツのコーナーをちょっと後半にね、
あ、
はい、これなんかタイトルまだつけてないので、
はい、
何考えてみました今日は。
今日はですね、とりあえずあの造幣局の桜の通り抜けに、はい。今日が最終日だったんですけど、はい、行ってきたんですよ。
どうでございましたですか、初めてですか。
いや、結構3年ぐらい続けて行ってますね。
そうですか、
はい、もう桜がですね、もうおよそ370本の桜があるんですけれども、もうすごいですね、120種類あって、でもこう通り抜けなんですけど、
はい、
もう歩いててすごい幸せな気分になりました。
幸せな気分、
はい、もう綺麗でした。
人いっぱいですか、やっぱり今日平日ですか。
はい、いっぱいでした。もう、はい、
まあ、今日らは年齢の高い人多そうだね。
そうですね、平日なんで、
ね、
はい、結構なんかこうおばちゃんとかがお友達同士で来られてたり、はい、で写真とかも頼まれました。
シャッター押してと。
はい、
なるほど。
でももうみんなデジカメなんですよね。
ああ、もうおばちゃんたちも。
はい、すごいです。みんな使いこなされてます。
使いこなされてると。
はい。
あんな厚ぼったい桜がお好きなんですか？
まあ、なんかでもやっぱり葉が、葉じゃないや。花びらがすごく多くて、なんかすごい触りたい感じに。
触りたい。
はい。
なるほど。まあしかしね。
そんな高い木じゃないですもんね。
そうですね。
低いでしょ。
はい。結構だからもう触ってる方もいらっしゃったんですけど、一応触っちゃダメです。
桜の120種類ありますか。もっとあるんですか。
もっともっとあります。
はい、なんか。
カジさん、もう桜どんだけ知ってますの。
知りません。知りませんけど。
そうな、300種類ぐらいあるんですか。もっとあるんですか。
あるでしょうね。
すごいな。まあのね、まあ桜がちょっと落ち着くと、はい、また次はね、椿。椿も過ぎて。
藤ですね。
藤ですか、次はね。
藤ボタン。
藤ボタン。来ましたよ。
いいですね。
来週、緑の日でございます。緑の日でした、昔。
でした。
はい。はい、今、天皇誕生日じゃなくて。
昭和の日。
昭和の日あの。いつの話をしてる。
緑の日は
来週公開ライブですよ。
そうです。
ね、そうですね。
今回は、新アシスタントと、梶田杉若がトークをするというね。はい、そういうことになってますので、はい、ぜひ。
トークライブ。
トークライブ。8時半に、五郷町三条下がるラジオカフェにご集合と。こういうことになっております。はい。ね。
はい。
お待ちしております。
お待ちしております。ということで、あっという間の1時間でございました。この番組はという。はい。
はい。この番組は、聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
ということで、京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
マッツンでした。
バースデー、新章でした。
あ、おめでとうございます。